皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月5日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は政治を民衆の手にです。今年もあっという間に12月になってまいりました。下月祭りという国の重要無形民俗文化財のあるお祭りがあります南信州の遠山郷に先週から来ております。私は今行っておりますお祭りは無事終わりまして、あとまだこの地区お祭りいくつも残っておりますけども、私自身は本当ほっとしているようなところであります。本当に自然の偉大さと申しますか、経済のこととか政治のこととかものすごくいろんなことがあるんですけども、やっぱりその何百年にもわたっていい時も悪い時もこの祭りを伝えてきた人たちのこの凄さと、その凄さを支える、なんて言うんでしょうかね、自然の力の凄さっていうのはやっぱり感じますね。なんか本当にこの景気のいい時だけじゃなくて、悪い時に何ができるかがやっぱりその民族の力、あるいはその地域の力というもんだと思うんですね。それは経営も同じだと思うんですが、いよいよ我々もなんかそういうことをかみしめなければいけない時に来たような感じがしております。さあ、いよいよ選挙、総選挙始まっております。東京都議会、都知事選挙も始まっているわけですけども、今度の選挙はですね、前から申し上げている通り、今までの20世紀の文明の延長線上で悪あがきをする政治や経済を一旦止めるというのが最大の使命だと思います。止めるための大同団結ということが最も大切なことでありまして、再生というのはですね、今度止めた後、来年、おそらく来年2度目の総選挙だと思うんですが、その時にどんなチームを作るかというのが肝心になると思いますので、とにかく今回は体制奉還、天に対して一度この政治を戻させると、これをやらないとですね、この先一丁も幸もいかないという感じになると思うんですね。例えば今回の中央高速道のトンネル事故ですけども、ああいう事故は、これからどこでも起きうるんじゃないかと思うんですね。老朽化と申しますか、手抜き工事というんでしょうか、いろんな要因があると思うんですが、とにかくものすごく金のある時代にですね、ものすごくその寿命の短いものを作ったわけですね。30年とか60年というのは、会計の感覚だと、長いというふうに思うんでしょうけども、我々の生活の中で考えるなら、実はそれは非常に短いんですね。1台か2台で終わりなわけですね。で、ものすごい、金満の時代がですね、続けば、なんか同じものを作ることができるんでしょうけども、金満の時代が続かなければですね、そこで今までのインフラは全部それ使えなくなるわけですね。堤防だって、なんか水が漏れてくることもありますしね。あるいはその自然災害のことでも、想定が甘かった時代の、村づくりでは、町づくりでは、洪水とか津波を防げないと、原発みたいなものはですね、なんか昔はいいもんだと言われて作ってみたんですが、後でひどいことが分かったと。要するに文明の形そのものを変えるという大きなところからやらなければ、これ絶対再生なんてことにならないわけですね。ですからやはりここはですね、この今までの政治一旦終わりにしないと、人を全部入れ替えないとですね、無理だと思うんです。日本の歴史をですね、振り返ってみると、それは明らかでありまして、文明の、変化ということであれば、最初縄文人の世界があるわけですね。で、この縄文人の世界というのは、もうずっと何千年にもわたって続いてくるわけで、その前の旧石器時代のことから言えれば、これが本当に人類の基本的な文明の姿なんじゃないかと思うんですね。それが縄文の末期から、大陸からいろんな人がやってくることになりまして、日本は進化の過程をたどっていくわけです。でもその間でもですね、やはり政治の基本は民衆による自治だったんですね。結局そのいろんな民族も来るし、もともとの縄文人もですね、自活できる人たちですから、縄文人は奴隷になるってことはないわけですよね。ですからこの上の人たちが無理やりこう侵略して、勝手気ままに人々を操作しようと思ってもそうならないのが、縄文人でありまして。で、結局だから、自治民政ということでですね、時代の変わり目、権力交代するときほどですね、民衆が自分たちで寄り添って、で、横にネットワークを組んでこう生きてきた。これが日本のその乱世における典型的な姿だと思いますね。 で、奈良時代になった時に歴史の改ざんを一回派手にやるわけですね。縄文人の痕跡を消しちゃうわけですよね。ですから奈良時代にできました、縁起式というお宮さんで使う人名帳もですね、神様の名前を書いた帳名あるんですが、あれ北海道と沖縄が入ってないんですよね。縄文人の痕跡消しちゃって、それから特に飛鳥時代より前、古墳時代より飛鳥の前、古墳時代より前はなんか神話の時代にしちゃってですね、まともな国がなかったかのごときですね、まあ、改ざんを一回やるわけですね。まあ、その後改ざんは何度もありましてですね、まあ、明治維新になってとりあえずその北海道と沖縄は日本にちゃんと戻してくるんですけども、まあその後ですね、まあたびたびの改ざんがあって今日に来てるわけでもあります。でも今考えてみると本当にこの、まあ、奴隷にならない人たちの強さっていうのはやっぱすごいですよね。やっぱり自分たちで考えて行動して住む場所をたとえ変えてもですね、自分たちを守っていくと、融合とかいうことはあってもその奴隷にはならないという、やっぱりその本当の強さが日本の底流にはずっと流れてるんじゃないかと思うんですね。その過去を振り返ってこの20年間というのはやっぱそういう強さを持った人たちと逆に奴隷になることで、目の前の形を幸せを取ろうとした人たちの大きな戦いでもあったというような風に言ってもいいと思います。ですから今回の政治選挙もですね、あなたはこのまま奴隷になって暮らすんですか、あなたは自立した民衆なんですか、自分はどっちがいいんですかというこの選択じゃないかなと思うんですよね。まあ私はやはりその、もう改めて今何もね、その難しい評論をする必要はないと思うんですけども、やっぱこの日本人の中に脈々と受け継がれている、継がれている縄文の血がですね、まあ、あちこちで今出てきているのをなんか感じますね。民政の自治というのはですね、本当に特別に誰か過去の功労者だとか、なんかすごい人たちが全権を掌握して、なんか全体を治めるってわけではないんですね。まあ、リーダーはいるようないないような、まあ、本当のリーダーは天でありますから、まあ、天が治めているわけでありまして、まあそのところの不思議な権力の構造ですよね。まあこれがだから支配、非支配、奴隷というものの存在というものをまあなしでも人々が生きていかれるその基本になっているわけですね。ですからまあ、その、なんていうんでしょうかね、奈良時代以来の、なんていうかこう、律令でね、法律で全部がんじがらめにしなきゃいけないものっていうのが、まあ行き詰まった時というのは、まあそういう本物のこの自分たちの、中に眠っている遺伝子に眠っている力をですね、まあ、出してきて世の中を作るとこういうことだと思うんですよね。で、やっぱり何て言いますか、こう本当にそのみんな今自分が何をしようとしているか、何を思っているか、どんどんなんか形が現れている感じがするんですよね。石原氏とか、それから安倍氏とかですね、橋本氏とか、ずいぶん奇妙なことをおっしゃる方々ですね。なんか目向くようなことを平気でおっしゃるわけで、まあやっぱりあれが本音だったのかな。今までは結構オブラートに隠してたんだけど、まあなんかそのね、時がどう巡ったと判断したか知りませんけども、ああ、本心はこういう人なのかなと、あっきり取られるようなことを言いまして、ですから自民党ね、昔からの支持者でも、今回は入れる人がわからないとかですね、まあ、そういう声は非常によく聞きますね。実際に選挙でビラ張りをいつもやってきた人たちがですね、今回は何党に入れようかなのかですね、そんな話をしてるぐらいですから、まあなんか本当に形ばかり残そうとして行き詰まった時の姿が明確になってるって感じがしますね。で、世界の流れを見ましても政治は今中道にみんな戻ってきてます。アメリカなんかですね、結局その共和党は、もう大敗 にっていうような状況だったんですよね。下院の方でも8議席減らしてますからね、この間選挙になりまして下院でも共和党は8議席も減らしてるんですね。やっぱりこのエキセントリックな右翼って言いますか、大企業優先、金持ち優先、とにかく戦争第一と、博打金融大好きと、それはもう国民からどの国でも見放されてきてるわけですよね。それ非常に今明確になってきてると思います。そしてそのアラブの春の行方を見てもですね、結局政治革命をしてもまあいいんですが、その後経済を立て直さない限り世の中は安定しないということですね。ですから日本再生の最大の鍵は経済なんです。この間もですね、まあ本当にびっくりするようなことを言ってましたね。 竹中平蔵氏をですね、日銀総裁にしたいとある講演会で安倍氏が言うわけですよね。いや、聞いてる人はのけぞっちゃうわけですよね。どうしてそういう結論なのかわかんない。それで経済が良くなることがあるんだろうかと、なんか本当にこのですね、頭の中を疑うようなことを平気でこう言うわけですね。まあでもなんかそうやって本当にその経済をどうしていいかってことは、まあ現場のわからない人たちには全くわからないんじゃないんでしょうかね。形成催眠のことですもんね。でやっぱりそれはもう白隠禅師であり二宮尊徳であり、みんながもう説いてることじゃないですか。一人一人の持ってる力を生かし、自然の持ってる力を生かし、いかにそれを一円融合に持っていくかでしょう。ね、生きてる間はですね、とにかく世の中を進化、生成、発展させるためにどんどん生きていけばいいわけですよね。行動していけばいいわけで、そのことに尽きるわけです。形にとらわれる中で、過去の因習にとらわれる中で、当たり前のことですよね。で、何か想像するんでも、金がないからとか力がないとか言ってるんじゃなくて、一本の桑から立て直しができる、思い一つから物事は進められるっていうのはこの世の真実ですから、そういうことをちゃんとリードしていけば何にも難しいことはないわけですね。誰かに繁栄を持ってきてもらおうというのはまさに奴隷根性でありまして、働く場所を持ってきてくれなく困ると、これ自身がやっぱり奴隷根性ですよね。働く場所を自分で作るんですね。衣食住どうやってやろうか、どこに住んで何をしようか、これ全部自分で考えるのが自立した民衆というものなんです。ですから今我々はですね、ともするとこう奴隷根性になり下がりかけるところがあるわけですが、まあそれは自分の力で押しとどめましてですね、自立した民衆として考えて行動できるように一歩一歩前に進んでいくことが大事だと思います。やはり日本の遺伝子を見ればですね、まあ奈良から今までの時代がね、ちょっとそういう奴隷的雰囲気をですね醸し出す部分もあった日本だったんですけども、まあしかし例えば南北朝のことでもそうだし、山の民のことでも全部そうですけども、沖縄、北海道アイヌ民族ですかね、まあ全然奴隷ならないでみんな元気にやってるわけですよね。で、乱世になればなるほどそういう本来の日本のこう血が湧いてくる。だから日本という国は大きな変化がありましても日本としてずっとつながっていたわけですね。外に対してやっぱり全くその閉ざしてるってわけではなくて、外とオープンでありながら自分を見失わない、進化、生成、発展させることで、未来を作っていくと。外と戦うっていうよりも外のいいところをいかに融合させて自分たちを良くしていくか、強くしていくか、これがあの日本精神というものだと思うんですけども、やっぱりその精神というのは為政者が持っているというよりも民そのものが持っているんですよね。だからインターネットにしろ何にしろですね、政府が何とか政策なんて言わないでもみんな自分で上手にあれを使って活用してですね、なんか自分のものにしていますよね。あれは政治の道具ではなくて民衆自身が自分たちに便利なものとしてやっぱり使っていますね。そういうふうに考えてくると、本当に日本人というのは主義主張を超えていいものだと思うものは全部自分のものにするし、嫌なものはちっとも触りませんしね。まあそういうところのその強さっていうのは、まさに奴隷にならない強さっていうのはちゃんと生きてるんだと思うんですね。ですからやはり今度の選挙は、やはり政治を民主のもとに一度取り戻すことが大事だと思います。そしてやはりこういろんな政治家や経済人を見ていましても、気持ちがなんか改まったらしいという人はやっぱ結構いますね。この20年間というのは誰にとっても凄まじい時代でありましたから、やはりこの20年間に、まあ、いろんな大変な経験も経てですね、気持ちが改まったと、行動が改まったという人は私はなんか少なくないんじゃないかなと思うんですね。そしてやはり世代交代が進んでる感じがしますね。確かに形式的に上の方に立ってる連中はいるんですけども、その自分自身がしっかりとして自分でその羅針盤を持っている人はですね、まあやっぱり自分でその先考えてますね。一方そのなんかその看板に頼らないで生きていけないというか、まあ奴隷根性しかないような人たちがですね、まあいつまでも徒党を組んでその看板をですね守ろうとして、非常に敵対的に外に立ち振る舞ってピエロみたいになっているというのが今のなんか政治状況じゃないかなという感じがするんですね。で、これから我々は本当に大変なことをいろいろやんなくなりません。原発構内の処理、それから飛び散った放射能の処理、それから産業の再生、街の作り直し、インフラの作り直し、それから大陸の方はこれからまあ大陸の時代になりますから、日本みたいな海洋国家はですね、今までのように大陸に面で進出するんではなくて、太平洋とか、環太平洋とか、環日本海とか、いうところをまずいろいろ考えて、 大陸も島沿い、あるいは沿岸沿いにどんどん行動していくときですよね。もう昔のように海軍が海の時代を決めるわけではないと思いますね。アメリカの海軍を見ればわかる通り、海軍を持ってようが、核兵器持ってようが全然役に立たない時代がもう来てるわけですよね。さらにその深海底とか宇宙とかですね、ナノテクノロジーだとか微生物だとか、なんか今まで全くその知らなかった科学、現実はあることは分かったんだけど、それを説明する科学が分からなかった、なかったようなものに、やっぱ新しい科学というものが道を開けるんでしょうね。科学なんてのも、特に物理学なんか100年おきぐらいに変わってるわけで、ニュートン物理学の時代から20世紀はアインシュタインの物理学で、で、これからなんか新しい物理学なんでしょ？建物のね、構造計算なんていうのは、一番初めのニュートン物理学でもいいんでしょうけども、まあ電子機器、今のその高性能の電子機器、半導体の世界はやっぱアインシュタインの物理学持ってこないとわけはわかんないですよね。で、それと同じように今度は微生物だとか深海だとか、あるいは宇宙で起きているこの現実を説明するには、アインシュタインの物理学では無理で、やっぱ新しい物理学っていうのが出てくる。そうすると我々がね、言ってるところの生きる死ぬというの全体像が見えてくるわけですね。生き死にとは何ぞやってどこまで見えてくる。なんかそんな物理学っていうんでしょうかね。科学の体系ももう目の前に開かようとしてんじゃないんでしょうか。ですから、やっぱりその、この足元で起きてることというのは、これは、まあ大きな流れから見えたら小さなことなんですよね。これで世の中が終わりになるわけでもないし、自然が終わりになるわけでもないし、むしろここで整理するものを徹底的に整理して、原点に戻って創造的破壊をしていくと。創造的破壊の中で我々が培った遺伝子がですね、やっぱり未来を作る力となっていくわけですから、そしてやはりその日本という国は、自分たちの民衆が自治をするっていうことでずっと動いてきた国ですから、やっぱそういう国柄というものはですね、なかなか変わらないと思います。ですからやはりここは政治を民衆が取り戻してですね、自分たちの力でやっていくということ、奴隷根性だけはですね、ここで全部脱却していかないといけないなという感じがするんです。まあ逆に言うならばですね、まあ頼っていても何にも起きませんから、結局頼ってる人たちも考え直すと思うんですね。これは頼っててもいかんと、なんとかせなあかんと。で、やっぱりそれなりにみんな動いてくるでしょうから、行き詰まるものが行き詰まればそこで形は変わると思うんですね。まあ多くの選挙の予想のように、まあ差は去りながら自民党が第一党であることは多分変わらないと思うんですね。しかし全然単独過半数にもいかないんじゃないかと思うんです。で、そこで連立をどうするこうするというところで内部も外も我々になってきて、で、今回はですから、まあ安定した政治勢力を作るっていうよりも、脱原発とか卒原発というんでしょうか、TPP はやらないとかですね、そういう大きな方向性をつける選挙、まさに民衆がですね、今までの職業政治家による、特権的な職業政治家による政治を止めて新しい流れを作ると、その前提を作ったという、そこがですね、今度の選挙の一番大きな意味じゃないかと思うんですね。ですから、まあ、本当に一歩一歩という感じはあるんですが、逆に来年は相当新しくなるんじゃないかなと思うんですね。まあ、ここでもう世界中その中道の流れでありますから、みんな実は同じなんですよ。軍国主義なんか言ってても始まらないし、喧嘩してても始まらないし、あいつは貧しいからほっとけなんて言っても始まらないわけで、なんとか産業を再生して生活再建にやっていかないと、どの国も成り立たないわけですね。チュニジアやエジプトだってですね、せっかく政治革命やったんだけども、その次経済が成り立たないから未だに大騒ぎになってるわけですよ。あれほっとけばもっとひどいことになりますからね。だからやっぱりこう世界中の問題ですから、改めて世界大でですね、今申し上げた新しい分業体制だとか新しい科学だとかいうことを考えて、やっぱその新しい経済システムを作らないとこれはダメなんですね。ですから、まあそのためのこの横の大同団結っていうのは、まあ日本の中だけじゃなくて世界の分かった人たちとの間でもこれから進めていかなきゃいけないんじゃないかな、というふうに思うんです。日本の悪いところは徹底的に悪いですけども、いいところは非常にいいんでですね、ですから全部がね悪いというふうには考える必要はないと思います。でもやっぱりこの20年間のいわばこの歪んだ時代の変な教科書は一旦ここで捨てた方がいいと思いますね。あんまりこの昔のことを引きずって、前に進もうとしてもそれは無理ですね。だからそのね、市場原理主義だとか競争原理だとか、なんか変なその言葉ばっかりこう氾濫しましたけども、やっぱ言葉をそろそろ取り替えなきゃダメですね。 古い言葉をいくらその順番変えて喋っていても全然未来は作れないと思うんですね。やっぱこの皆さんよく深呼吸していただいて大自然を感じていただきまして、歴史の中に温故知新ということを感じていただいて、とりあえず今回は民衆の力でダメなものはダメ、止めるものは止めると、歴史を前に続けるのは職業政治家ではなくて民衆なんですから、もうそれずっと日本の歴史そうなんですから、職業政治家に行き詰まったところで民衆が歴史を動かしていきましたから、ぜひ皆さんそういう意味で今度は頑張ってですね、未来を作ってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政治を民衆の手にということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。